キャスト。
どうも小出です。
生です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらあったで話したりない小出と難波が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストのエイム的良心を司る番組です。お願いいたします。
第3回目
シャープさんです。
はい、
ポッドキャストに移ってきまして、まあ、ボイシーのね、
はい、
アカウントが今現在、打ち捨てられた状態となっているんですけども
ボイシーのアカウントも更新されているんだよね、実はね。
そうなんです。あのボイシーでも引き続き聞けるんですけれども、うん、もう完全に打ち捨てられましたねあんな廃墟になるとは、うん、
さっき再生回数見たら11とかだった
そうこんなにと思って
毎回ね1000とかさ2000とか言ってたのに
ね、
うん、こんな変わるんだ。
本当にみんな一斉にポッドキャストに移動してくださったっていうことなんだと思うんですけど
まあ、いろんなところで聞けますからね。
ですね、うん、どうですか最近は。
いや、
はい、
この時点でお気づきの方は少ないとは思うんですけど、
はい、
ついに僕、
うん、
40代からの歯列矯正
を
始めまして、
う
ん、今マウスピース入れて喋ってるんですよ。
確かに、まあ40代だったもんね。
そうちょっとね、さしすせそとか作業がめちゃくちゃ言いにくい。
はいはいはい、はい、
他行もかな。
あ、
うん、あ、そうなんだって今なってます。
そうが言えなかったもんね今ね、
うん、
なるほど。そのマウスピース的なものを今、うん、透明のやつをガチャンとはめてる。
そうで、そのご飯の時以外、歯磨く時以外、うん、ご飯と歯磨く時以外はつけておいてくださいみたいな。
あ、もう寝る時も、
そうそうそうそう、
もう一日中、
うん、
何日目ぐらいなんですか。
ね、1週間経ってないぐらいかな。
ああ、うん、どうです。
最初につける時は痛いんだけど、
うん、
痛いっていうか、まあ違和感すごいあるんだけど、
うん、
つけちゃうと別にそうでもなくて、
うん、
でも外してご飯食べる時に、
うん、
なんかね、なんつったらいいんだろう、すごいね、歯が揃ってない感じがするっていうか、
うん、
なんかちょっとガタガタする。逆に
ガタガタする。
なんか外してご飯食べる時の方が不安っていうか、うん、ちょっと痛いっていうか違和感がある。
おお、うん、
ぐらい。多分だからギュッて動かしてんだろうね、きっとね。
へ、
うん、動かしてるのを多分戻そうとする力が働いているのかな、
うん、もうその瞬時に働き始めるんだ、それ
多分。
それ今現在、
うん、
何日目かで、
うん、
でこれ一応目標はだいたいどんくらいの期間なんですか。
2週間に1回マウスピースの形が変わっていって、
う
それが12段階ある。
12段階。
そうだから半年間ちょっとずつ動かしていくみたいな。
あ、でも半年でできちゃうんだ。
半年動かして、で俺の場合だからそんなに動かさないやつだからかもしれないけど、半年動かして、あとはその動かした分をが戻らないように、
うん、
固定するマウスピースをまた、長いことつけるみたいな。
あ、
それが長いみたい。
1
年とか。そう、動かすこと自体は
その12段階目まで行ってからが長いってこと
みたい。
へえ、うん、どうです、まだ効果は。
効果は全然感じないし、
まだそうか
そのマウスピースもフェーズ2までもらってるんだけど、
うん、
フェーズ1とフェーズ2を比べてもどこがどう動いてるか全然分かんないぐらい、微妙な量っていうか、多分 0. 何ミリみたいな。
何ミリなんだ。
そう、でもこんなに、インタビューの仕事とか何回かしたんだけど、
うん、
多分ね、インタビューは聞くことの方が多いから、
うん、
ペラペラ喋んないんですよ。
そうだね、
今これ喋ってて、
うん、
すでになんかちょっともう辛い
辛い
辛いから
自分でモニターしてて、
そう、もう今日は話聞いてようかなって思うい
や、喋る仕事なんだよ。喋りにくいはあるの。
全然喋りにくいね、今やってて思うけど。普段生活して
日常的には
会話とかはそこまで思わないけど、そのお便りとか今軽く練習で読んだじゃん、
うん、
あれっていう、
うん、
多分その苦手な行があるんだろうなっていうぐらい。
なるほどね、
うん、あとやたら喉乾くね。
ああ、そう、
なんか口に多分入ってるから。
あ、うん、じゃあまめに水分取っていただいて、今何にも持ってないですけど。
あ、でもね、水筒持ち歩
く、あ、持ち歩くようになってる、
うん、 もうおじさんですから、うん、いろんなもの持ち歩いてますよ、ね、日傘だなんだ、
日傘と水筒とね、
筒と日傘さ、うん、あの使うようになっ去年使うようになったんだけど、うん、これは本当にみんなに勧めたいです、
うん、僕もね、うん、もう2年ですね、
あ本当
日傘使い始めた、
最初恥ずかしかったけどなんか、うん、なんかもう全然気にならなくなった、
あの初日だけ気になったけど、うん、もう差し始めたらこれない方がおかしいだろうってなるから、
本当だよね快適すぎるもんね、
夏場日傘ない方が間違ってたんだなっていうことをひしひし感じてますね、
本当ですよね、特に今なんてさ、うん、なんか39度だなんだ言ってる時だからさ、うん、あれをやるだけで体感なんかもう3度ぐらい違う、
全然違う
気しますよね、
直射日光浴び続けてる状態と日傘がある状態だと、うんうんうん、
ね
もう
ね、
雲泥の差なんで、こうまあ男性の方始めた方がいいですよ、すぐにでも、
ね、
この夏から
本当ですよ、うん、あとさ俺それで思い出したんだけど、うん、日焼け止めを塗ってるんですよ、
はい、
腕とか首とかにさ、うん、日傘の上に日焼け止めさらに塗ってんだけど、はいはい、いや日焼け止めとか全然分かってないからさ、うん、適当に買ったらさ、
うん、
ラメ入りのやつ買っちゃってさ書いてないんだよ、ラメ入りですとか、
あ書いてない、
書いてないんだよ、何も書いてなくて、うん、でこれかなみたいな感じで、うん、なんかサラサラしてるやつがいいから、うん、液体のなんかサラサラですみたいなやつ買ってみたらさ、うん、ある日見てみてさ腕がキラキラしちゃったそんで俺顔とかも塗るからさ、
うん、多分顔もキラキラしてた
うわーってなったんだけど、もう買っちゃったからさ、
うん、
それを、
まあ、もったいないもんね、
そう今もそれを使い続けて
キラキラしてんの、
キラキラね、汗とかかいちゃうからあれなんだけど、そうキラキラしてる、すいませんねなんだこの話って感じだけど
いやいやいや、でもね、そのボイシー版の後半でさ、うん、その話になったじゃないですか、40代からの
そう、
まあ、美意識というか
美容的なね、
美容的な意識、うん、じゃ着々と、
うん、いややばいよ本当に、
うん、
もう完全に老いを意識してるもうなんかめちゃくちゃ抗ってるような気がする、もう自分でも、
ああそう、うん、老いに
おかしくない、だってさ、うん、その美容なんだっけ、肌の話もしたじゃないですか、
うん、
そんで、で今歯科歯列矯正してるでしょ、
うん、
でエアロバイクも乗ってるじゃん、ほんとやばいよね、
あすごいね、確かに運動もやって美容もやってってきてるんで、うん、次食じゃないですか、
食かな、うん、俺はねあれだと思ってる、なんか髪の毛だと思ってる、
あ髪の毛
やるかなと思って、
え髪型、
白髪染めとか、気配薬とか、
気配薬
とかなんかそっち系ののに、もはや抵抗できる自信がなくなってきてる自分の老いに対して自然でいたいとか言ってるくせに全然自然じゃなくなってる感じが、
うん、本当に磨いてってるもんね、
そう歯列矯正を始めたのもさ、だから歯槽膿漏磨けてないところがあって歯槽膿漏になっちゃうよって言われたのが怖くなって始めたんだけど、そういうさ、なんか自分が予想してなかった不健康なものが襲ってくるみたいなことがすごい増えちゃってるから、顔のシミとかも多分そうなんだと思うけど、日焼け止めなんてさ塗ったこともなかったから、
あこれまで全くなかったんだ、
なかったね、
あ、うん、
もうほんと
じゃこっからだ、
去年買ってみて初めて、
うん、じゃ去年が始まりなんですね、
そうで、そう今年だから全然わかんないからな、ラメ入りとか買っちゃうんだよ
ねってことだね、
そう
だ、そう思うとさ、もう数年前のさ、うん、もう結構前だけどニャーゴ時代にさ、
うん、
ティフに行ったじゃないですか、
うんうんうん、
あの時とか野ざらしだったでしょ、
ノーガードだよ、ノーガード
ね、うん、信じられないでしょ、
本当だよありえないよね、炎天下にさ、
炎天下ありえないよね、
サンダルとかもさ、うん、足とかも塗らないでさ短パンだったし、
うん
うん、って考えるとそうだね、だから皆さんこれ聞いて、皆さんもう20代とか30代の人多いじゃん、
うん、
マジで今だよって、
いや今のうちからやってった方がいいっすよ、
そう、
うん、
僕が一応先陣切っていろいろ体験してるんで、
はい、
なんかいろいろ伝えたいとは思ってるけど、
はい、
マジで自分は大丈夫と思ってても追いますから
20、30代のうちから始めとくに越したことはないですよね。
うん、本当に遡りたいもんだって普通に。
そうだよね。で、うん、今40半ばでそれ始めて、うん、で、ああちょっと遅かったって思ってる部分もあるわけでしょ。
めちゃくちゃ思ってる。
でせめてあと10年、うん、30代半ばからでも
だったら
やっておけば、
そうお金とか時間とかもかからないから、うん、あの絶対やっていた方がいい。あの無駄に金かかるマジで。
そうだね、
うん、
それ本当そうだね。
あとね、あのごめんねこの話長くなっちゃって。
どう
あのエアロバイク乗ってなかなか痩せねえって話してたじゃん、
はいはいはい、
でこれマウスピースつけて1週間ぐらい、はい、めっちゃ痩せる
食いにくいからな。
そうなんかもう歯磨くのとかさいちいちさもう嫌、うん、だから完食しなくなるのよ、うん、やっぱ俺さ食いまくってたんだなと思って完食。
まあってことでしょうね。
そう
どれだけ完食してたのかっていう。
もうケーキとか大好きだからさ、うん、なんかもう、
あそうか、もう全ての食事の時に外さなきゃいけないから、
うん、そう
外してもうそれがめんどくさいから食べんのやめようやん。
そうだからまあ2食なんだけど、うん、基本的にだからその昼と夜しかも今食べない
なってことか、
うん、で自分もそんぐらいだと思ってたんだけど、うん、相当食ってたんだな完食って思って。
合間でなんかしらね。
そう一番痩せるねマウスピースが
まあ口に何も入れられなくなるっていう。
そう
で飲み物も水になるし
飲み物もね、そう甘いもんダメなんですよ、
ね、
あのマウスピースと歯の間に、うん、あの糖分が入っちゃうとあの虫歯になりやすいから。
そうでしょうね、
うん、
で当然水になるし。
そう
だもうたくさん水飲んで空腹紛らわすためにも水飲んだりなんかして。
そうそうそう痩せるよだからおすすめ、
うん、おすすめ私立矯正おすすめ喋り方までちょっと若くなりましたね。
はい、
ギャルになりました、
ね、そうですね
じゃあ、はい、お便り読んできますか。
はい、
はい、お便りたくさんいただいておりまして、まずはですね、まあ、ちょっと一番気になるのはこれかな、
うん、
東京都、チョンさん女性の方です。牛丼って美味しすぎませんか。毎日食って飽きません。すき家に住みたい。そんなわけで小出さんと南波さんは毎日食っても飽きないものはありますか。もしくは昔毎日のように食べていたものとかありますか。シンプルです。気持ちわかります。
やっぱ文体がいいっすよね。
文体がいい。
毎日食っても飽きませんって、
うん、最初美味しすぎませんかって言ってたのに2行目からいきなり食っても飽きません
食ってもっていうね、うん、あのお便りでさ、うん、食べてもとかじゃなくて食っても
食ってもっていうね。牛丼僕実際好きですし、
うん、
別に毎日食っていいなら、うん、僕もいける方です。
あ牛丼、
うん、あと、うん、毎日同じもの食べられる人なんですよ。
あそうなんだ。
私は。
へえ。
南波さんは確かもうダメなんですよね。
そう
てかなんなら昼夜も変えたい。
麺はない。
麺ないわけですよね、
うん、麺ご飯、
麺ご飯とか、
うん、
パン麺とか。
そうそうそうそうそう
なるわけですよね、うん、で僕はもう全然そんなんないんで、
うん、
麺でもいいですし、まあ、ただ、まあ、食のバランス考え栄養バランス考えて麺はやんないですけど、
うんうんうんうん、
まあなんだったら別に毎日同じもの食べるっていうのは問題ないですし、
うん、
で僕も昔スキヤすごいハマって、
うん、
もうずっとあのカレー食べてたんですよ、
うん、スキヤのカレーなんだ。
そうスキヤは俺はカレーが一番美味しいと思ってて、
うん、
スキヤのカレーをずっと食い続けるっていうことをやってました。毎日は大げさだけど、うん、でも2日 2,3 日に1回は食べてた。
スキヤってさカスタムすごいするじゃん。
うん、カスタムいろいろやりようが
ある、ね、カレーもそうなの。
カレーもまあもちろんトッピングいろいろできますよ。
トッピングしますか。
でも僕はあんまりトッピング盛り続けるのあんま好きじゃないタイプなんで、
うんうんうんうん、
まあね海鮮丼ダメなぐらいですから、うん、なるべくシンプルで抑えたいんです。だからまあ本当に普通にカレーで終わる時もあるし、
うん、
そこにトッピングで温玉とか、
うんうんうん、
温玉が乗ってるやつとか、うん、あとあの牛しゃぶみたいな、
うんうん、
くらいじゃないですか。
うーん、
さらにそこにまあもともとチーズとかあんま好きじゃないから、
うんうんうん、
そういうの乗せたりしないし、
うん、
あんまりトッピング派手にはしてかないですけど、
うん、
でそんな私が昔毎日食べてたのは、うん、日清 UFO ですね。
ええー、
これ20代前半。
あそう、
はい、
俺あれめちゃくちゃ飽きると思うんだけどな。
いやそれがね、うん、毎日食べてたんですよ。
すごいな。
そうでもまあ毎日食べてるっつっても、うん、まあ本当に1ヶ月毎日とかそれはさすがにそれはやんないじゃないですか、
うんうんうん、
でもある時にそんなに僕が UFO 好きなんだったらっつって、
うん、
事務所になんかまあ、どなたなのか分かんないけど、うん、誰か宛てに UFO がたくさん届いたんですよ、うん、多分その日清さんか。でそれで事務所の若手の子を持ってっていいよみたいな感じになって、うん、でもう本当段ボールであったから、うん、えこれ本当何個でもいいんですかつって、うん、いや全然大丈夫で持ってって余ってるからつって、
うん、
じゃあもうこれあの一箱、うん、一箱いいですかつったら全然いいよつって、うん、そのジムの人に発送してもらって、であの1箱分の UFO、
うん、
手に入れたんですよ、
うんうんうん、
でイエーイっつってで毎日食べ始めたんですけど、1週間目かな、
うん、
ちょうど1週間毎日1回は食べてて、うんうん、1週間目、
うん、
いつものようにお湯を入れて、うん、作ってソース入れて混ぜて、うん、でさあいただきますってなったら突然もう体が凄まじい拒絶反応を示して
異常きたした
異常きたしてあれだけ前に昨日まで6日目まで全然問題なく食べてたの UFO が7日目になったら突然体が受け付けないものになっちゃってそれ以来食べてないですUFO
人体のリミットに触れたんだね
触れちゃったのよバケツが溢れちゃってUFO があ
もう一生食えないみたいな
一生食えなくなっちゃった
そんな危険な食い物じゃないとは思うけど
いやでもねもうリミッター溢れちゃって、うん、極端だよそれ以来ね食べられなくなる、うん、で実際、うん、何年かに一回さ、うん、あなんか久々に食べたいなっていうのが
あるよねあるある
あって、うん、食べるんだけど、うん、マジで 2,3 口であダメだって
あへー思い出しちゃうのかな
ダメになっちゃって体がそうなのそうそうそう、うんでもペヤングは食べれるんですよ
ペヤングは食えるんだ、
うん、でもペヤングも1週間とか食べたらやばいから、うん、やっぱり、食べて1ヶ月に1回ですね
そうか1回そこのなんだ傷ができちゃうと、うん、傷っていうのもあれだけど、うん、もうダメなんだね一生治らないんだねそれはね
同じ感じでパイナップルも僕食べられるんですよ
あへえ。
パイナップルもちっちゃい時に、うん、多分リミットに触れちゃって、うん、でそれ覚えてるんですよなんか友達の家に遊びに行ったらお母さんが切りたてのパイナップル出してくれて、うんうんうん、でたくさん食べてねっつって、うん、でたくさん食べたら、うん、本当にそれ以来食えなくなっちゃって
あでもパイナップルとかメロンとか、うん、あの肉を柔らかくする成分がある食べ物あんじゃん
肉を柔らかくする成分
だ酢豚にパイナップルとかさ
あそれそういう
ハンバーガーにパイナップルそうそうそうあの生ハムメロンとかさ
あはいはい
要は肉を美味しくいただく成分イコール、
うんうん、
その人間の口に入れても、うん、その肉を柔らかくするから、うん、だから口の中を多分溶かしてるっていうか
溶かしてる
そういう成分なんだと思うんだよだちょっとピリピリするもん
やっぱりあ、まあ、ピリッとするよね
するじゃん、うん、なんかそういうことなんだと思うんだよねきっと
多分、
うんうん、こういう知識をあの漠然とした知識を言うと、
うん、
あのコメントとか、うん、ツイートとかで教えてくれるんで誰かが
助かります
そう
あのあだ そ, うそれで言ったらさ、うん、コンプロの感想を、
うんうん
ツイッターとかで書く場合どうしたらいいですかっていう
なんかありましたね、
はい、お話がありまして、うん東京都、美貌録さん、
うん
ボイシーの初回から聞いていただけてると、うんはい、あのところでコンプロって何ですかっていうさ質問を
通りがかりで
通りがかりの10代の子、うんあのもうポッドキャストね聞いてもらいたいですねっていうお便りいただいてるんですけど、うんうんうん、そうハッシュタグあの どうしたらいいですかっていうことなんですけどあのイベントの時ハッシュタグあのシャープコンプロ
やってたよね、
うん、でやってるんで、
うん、
それでいきますか
いいんじゃないですかね、うん、コンプロとかで検索するとさ、うん、なんかコンプロって挨拶があるんだよねなんか
あそうな
んなんか なんかお互いでさ多分こんにちはプロなんとかだと思うんだけどコンプロですみたいな
すでにあるんだ
挨拶してる人が結構いらっしゃってなんか全然違うコミュニティがあってさでなかなか見つけにくいなと思ってたんだけど確かにそうだねハッシュタグつけて
ラジオもつけてもらうじゃんコンプロラジオにするで文字数増えるもんね
めんどくさいからいいんじゃない、
うん、
コンプロで、
じゃあシャープコンプロでひらがなコンカタカナプロ、うん、であの知恵をいただければ、
そうっすね、そうっすね、
こう漠然とした知恵に対しての
なんかさ、スポティファイとかでもコメントできんだっけ、ああいうのってできないか、
あ、なのかな、
なんか感想送ってくださいみたいな、うん、あるよね、全然分かってないと、うん、また漠然としたこと
漠然としてるけど、
うん、
まあ、とりあえずじゃあハッシュタグは統一で、
そうですね、
うん、コンプロで、はい、お願いします、
はい、
じゃあお便り南波さんどうですか、
はい、これです、ごめんなさい、茶葉さん女性20代、
はい、
群馬の方、
はい、
小出さん南波さんこんにちは、
こんにちは、
先日友人と占いに行きモテ期がいつ来るのかを聞いてきました、
うん、
友人は34歳から54歳頃までと言われました、
うん、
少し遅めだと思っていたら私のモテ期は89歳からだと言われました老人ホームでモテモテになると言われましたが正直全く嬉しくありませんでした、外れていることを祈るばかりです、お二人は占いって信じますか、
それは嬉しくないねちゃんと嬉しくないね
っていうかさ、占い師もさ、うん、もうちょっとさ
サービスしろ
よ、しろよな本当にこういう結果が出たのかな
ね、
うん、
言えよ、なんかもうちょっとサービスしてよ、真実だとしてもさ、これが89って出ましたよじゃなくてさエンタメしてくれやっていう
でもさ、
うん、
89になった時に、
うん、
ああちょっとなんか寂しいなっていう人もいっぱいいらっしゃると思うわけ、
まあそれはもちろんそうでしょう、
その時に、
うん、
モテ期が来てる人、
うん、
茶葉さん、
うん、
はすごい優越感というかさ、
まあそうだろうね、
あのその時はその時の現在進行形の幸せあると思うんですよね、
うん、
それめっちゃ嬉しいじゃない、もしかしたらもう私には、
うん、
あの頃は帰ってこないんだなって思ってる人が多い中でさ、
うん、
絶頂の
そうだよね
人生最高潮の手がそこで来るって考えるとどうなんだろうな、うん、嬉しいんじゃない、
でそれまでこっから50年以上待たなきゃいけないのそれは酷だろそういうこと言ってんじゃないでしょ茶葉さんはそりゃそうだろうがっていうさ、
占いよ、ほんとな、
占いは興味あります？
全くないんだよね、
うん、
全くないし、
うん、
の朝のニュースで、
うん、
なんかさ最低なのは誰みたいな、
ね、
天秤座ですみたいな、
はいはい、
言われるじゃん、
うん、
で別に信じてないのに、
うん、
最低だって言われることに腹が立つわけ、
まあ、そうそうだよね、
うん、なんかそういうことを決めつけること自体が大嫌いだから、
うん、
俺は本当に苦手っすね、
占い苦手、
うん、
僕も占い全くやったことない、うん、プライベートではないんですけど、仕事で2度ほどありまして、
うんうんうん、
で1回目は、
うん、
スペシャかな、
うん、
スペシャのロケで、
うん、
秋葉原で何個か占いに行ったんですけど、はい、なんかこう、まあ、ちょっとネタっぽい占い師さんがポンポンといて、
うん、
で最後に結構ちゃんとしたマジっぽい占い師さんだったんですけど、
うん、
それなんか中国の占いだったのかな、うん、なんだけど、人はこうこ、3×3 のこのマスを持ってて、
うんうん、はい、
でそのマスの中に、星がこう配置されると、
うん、
でその星の配置何が入ってるかとかどういうふうに並んでるかっていうので、ある程度わかるっていうやつで、で僕はその真ん中の3が3並んでるところに、
うん、
あ上から2段目ですね、
はい、
で横に3つ並んでるっていうところに、
うん、
同じ星が3つ並んでますと、
うん、
でそれが斜気星っていうやつで、
うん、
車に騎馬の騎って書いて斜気、
うんうんうん、
斜気星っていうのが並んでますと、
はいはい、
で斜気星っていうのは1個入ってるだけでも、うん、その波乱万丈な人の、
うん、
星なんですと、
うん、
だからこう芸能関係とか、の仕事してる人には結構多いんですけどっつって、うん、で僕それが3つ並んでるんですって、
うんうんうん、
でなのですっごい成功するかすんごい成功しないかのどっちかでしょうみたいな、
うんうんうん、
って言われて、でかつその斜気星っていうのがもう文字通りその 車に騎馬だから、うん、こう気性の荒い星というか、なので、うん、あの車には本当に気をつけてくださいと、で特に車の運転に気をつけてくださいって言われて、でその自分がそのアップダウン激しいかどうかは分かんないけど、うん、確かに車はめっちゃ気をつけるようになった、それから、
うん、
それを言われてから。俺交通事故結構あってるのよ、子供の頃。
あ、そうなんだ。
そう、交通事故、自分が跳ねられたのも一回あるし、うんうんうん、あのなかなか衝撃的な話しますけど、はい、雪の日に反対車線から、はい、うん、ハイエースぐらいの車が、うん、あのスリップして、うん、で結構多分スピード出してたんでしょうね、うん、その真ん中の中央分離帯の植え込みのところにぶつかって、うん、その一回転して浮いて、一、
うん、
回転したハイエースが、うん、自分の乗ってたあの家庭用の車、うん、自家用車にバーンって
マジで
ぶつかるっていう衝撃的な事故に遭ってまして、
ニヤリ死じゃん。
いや本当そうなの、うん、で押し潰されたりしてたら終わってたんだけど、うんうんうん、父親が反射でハンドル切って、うんで、うんうんうん、でその車が当たったのがうちの車の右後ろ後方だったの、右後方だったんで、なんとか良かったんですけど、うんうんうん、あれ父親が反応遅れてハンドル切ってなかったら、うん、やばかったですね。俺でもはっきり見えたんだもん、そのハイエースが飛んでくる、
飛んでくるのか、上から
上からでえって思ったら、うん、で父親があーって切ったのよ、うんうん、やばかったですね、あの時は。
怪我はなかったんだ、その時も。
いや僕は怪我してない、で、あのそうで1回目車にはねられた時も、うん、僕 10m 吹っ飛ばされてたんですよ。すごい、体浮いたの覚えてて、で本当に地面にこう体がバンバンバンバンバンバンバンバンみたいな感じで設置して、うん、ででも怪我が足の甲腫れただけだったんですよ、うん、骨も異常ないし、そうそうそう、いやだから運が良かったみたいな感じだったんだけど、うん、そっから何年かしてからまたその車の事故があったりしたんで、ちょっと本当に気をつけようっていう風に。
でさ、そういうのがあった時に、うん、占いとかでその社規制とか出た時にさ、うん、自分の体験とかそういうのとさ、うん、結びつけちゃうじゃん。
結びつけちゃう、
ね、それがな、占いのなんかずるいところだと思っていて、うん、適当にボール投げたら、うん、その人の人生、うん、いろんな複雑なことあっただろうから、うん、何かしらぶつかる気がするんですよ、
うんうんうん、
だからなんか合ってるかもみたいなに思っちゃうみたいなのが、うんうんうん、に俺引っ張られがちだから、うん、だからちょっと嫌だというか、
というか占いってそういうものですって言われたよ俺、
うん、あ、そうなんだ、占いの人が、
うん、占いの人に
あ、そうなんだ、うん、
あの 番組で、
あ、
それも占いの人に占いって何なんですかっていう話を聞くっていう機会があって、聞いたら、うん、まあある程度やっぱ言ってほしいと思われてるだろうことを言ってあげるっていう部分もありますと。
あ、そうなんだ、
うんうんうん、じゃないと、うん、まあ、それこそさっき言ってみたように、そのエンタメとしてお金を払って、うんうんうん、その人に意見を聞きに行くっていう時に、その自分の運命をズバリ当ててほしいっていうことよりも、うん、やっぱこう迷いがあったりとか、
ちょっと相談気味というか、
そうそうそうそう、うん、その相談に乗ってあげて、うん、その背中を押してあげるっていうことが大事というか、その人が今信じたい言葉が何かっていうことをこっちが汲み取って言ってあげるっていう面もあるし、でそれは結構大切だと思ってると、その人は。
へえ、そんな商売のさ、ネタバラシみたいな、うん、自分で言うんだ。
そう、それしてくれたんですよ、
うんうんうんうん、
そう。でももちろんその占い、じゃあ自分の占いがそのエンタメに傾いてるだけかっていうと、うん、まあ、その人の場合はそうじゃなくて、
うんうんうん、
もうめちゃくちゃいろいろ勉強して、うんうんうん、でいろんなあのアングルからの占いもできるし、でもちろんその本格的なんですよ、うん、占い自体は、
うんうんうん、
占い自体は本格的っていう上で、うん、その人と人とのコミュニケーションという上で、うん、じゃあ自分はどうしたらいいかっていうので、うんうん、そういうふうに思ってると、
うんうん、
で占いっていうのもその都合の悪いことは別に信じてもらわなくていいとも思ってると、それ自分が言ってほしいと思ってた 言葉が占いの中にあって、うん、その時の、うんうん、でこれがいいなと思ったら、うん、それをそれだけ持って帰ればいいって思ってますみたいな。
その人さめちゃくちゃ占い強者っていうかさ、うん、もう相当自信があるから、
うん、そうそうそう
できるあれだよね。そうプロ中のプロみたいな。
そうだちゃんとプロ中のプロに話聞いたの
ってことだよね。すごい話じゃないそれ、うん、実は
すごい話だと思う。
なんか自分全部種明かしとかした上でそれでも私は占って、うん、なんかそういうこういうものが、うんまあ、占うことはできますってさ、
う
ん、言えるってことだもんね。
そうそうそう。
へーそ
う、うん、あとはやっぱ占いは予言ではないって言ってたしね。蓄積されたデータがあって、
うん、
そこの中でとかで、うん、まあタロットとかは違うけど、
うんうんうん、
その中国のなんかその占いとかっていうのはそういうデータ、うんうん、膨大なデータから導き出される
ある意味統計学
統計だからみたいな。
面白いな、うん、
だからそれを聞いたらなんか別にその占いのこと好きでも嫌いでもなくなったっていうか、
うんうんうん、
なんかその時その時で出会った占いがあればいいなぐらいの、
うんうん、確かにねそのくらいのたしなみだったらいいんだけどさ、うん、俺とかほんとそういう風にさ結びつけちゃいがちだから安易に、うんうん、なんかそういうのってさ陰謀論の的なにもちょっと近いじゃん、
はい、まあね
なんか無理やりさあこれってことはこれということかみたいな、うん、だそうなりがちになるのが嫌だから、うん、あんまりそう人に、うん、あなたはこうですみたいな言われたくないっていうのはありますよね、うん、逆に不安だからだと思うんだよね、
うん、
揺るがされてしまうのではないかみたいな。
でもこの占い強者の話聞いたら、
うん、確かにね
まあ別にそんなに警戒しなくてもいいかなってなるよ ね、
うんうんうん、という感じ、
という感じ。
占い信じますか、
うん、もう一個ぐらい最後読みますか、
うん、
小出さん生さんこんにち は、
こんにちは、
東京都ピロロ菌女性の方です、はい、先日職場の飲み会で鶏刺しを食べて、はい、鶏の刺身か、はい、鶏刺しを食べてがっつり当たってしまい、うん、地獄を見たものです、はい、高熱下痢腹痛のトリプルアタックを受け今後の人生二度と生の鶏肉を食べないと心に固く誓いました。お二人は今後二度と食べないと決めている食べ物はありますか？エピソードも聞きたいです。絶対食べない。まあ近いのは UFO なんですよ僕は。
あ、さっき言ったね、
うん
うん、
でもうちょっと細かい条件言うと、うん、粉のソースがついてる焼きそばあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あの類とか焼きそばじゃなくてもいいんですよ、
うん、
ラーメンでもいいですけど、うん、粉の、なんかソースがついてる麺、うん、一切食べません。
液体のソースだったら
液体ソースは大丈夫です、うん、じゃなくて粉末のソースだ特にあの鉄板で焼いたりとかする、
うんうん、あるよね
ソースあるじゃないですか、うんうん、あのソースがもう僕完全 NG です、うん、もうあれ、うん、もうあれはもう口に入れた瞬間、うん、そのテクノ食べてるみたいな、う
ん、テクノってない。
ピコピコ言ってるんですよ
音楽ジャンル。
いや味がピコピコ言ってる。
初めて聞いたわ。
テクノ食ってるみたいな。
テクノ食ってるって表現初めて聞いた。
いや本当に
そこまで
本当にそこまで。
ラーメンとかでもさ袋のラーメンで粉のやつあるじゃん、うん、
あのね、
うん、
そのスープにするものは、
うんうん、
大丈夫なんですよ。
あ、そうなん
だ。じゃなくて粉ソース。
あ、へえ。
粉ソースが、うん、もうマジで
だ。じゃあ焼きそばだね。
もう俺もう何食べても、うん、どの種類食べても、うんうん、粉ソースのものはもう必ずうーってなるんで。
そのソースをさ粉にする過程のなんか技術がなんか合わないのかな。
のかな。いやもうテクノ食ってるようにしかもう思えないんですよ。
テクノ食うこと自体がさ。
テクノとかハウス食ってる感じ。
ハウスなの？ドンツドンツドンツって。
ドンツドンツドンツドンツ。ピクピクピクピクピクピクピクピク。あのもなんかあのモジュレーターみたいなさ。ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドみたいな。ドドドドドドド。
待って待って。
っていう味がして。
わかんない。逆に分かんないわ。
いや本当に あのさ食ったことある？
あもちろん全然あるよ。
ある？それ全然抵抗感感じたことない。
ないな。ないないないない。
マジか。
うん。 逆に感心するよね。焼きそばとか昔からあるじゃん、この粉のやつとかってさ、うん、これがこういう味になるんだみたいな。
もう一回食べてみて、改めて
大人になった今、うん、冷静にな
って冷静に食べてみて。でもそうだね、テクノ食ってる味するから。モジュレーターの味しますよあれ。本当に
ちょっと今さ、ドンツードンツーじゃないけど、口の中のさ科学的なもので思い出したけどさ、うん、あれとかってどう、ワタパチくんとかのさ、うん、はじけるさ、はいはいはい、飴みたいなのさ、
もう好きです。
好きなんだ。あれこそなんかさ、口の中でさ、うん、もうフィジカル的にさパチパチするじゃん。
いやあれはもうワタパチ。あれはワタパチ。僕が言ってんのはテクノ味のソースの話。
あ、そうかそうかそうか。
テクノ味の粉ソースの話。でそれはまあ二度と食べないっていうふうに決めてます。あります、そういう
二度と食べないものか。俺全然いつも言ってるんですけど、好き嫌いが、
ま、あそかないからね、
ま、全くないので、なんかそのケミカルな味のさ、うん、食べ物とか外国のお菓子のちょっと変わった味のやつとかさ、うん、すら、うん、そういうまずい味のお菓子として楽しめちゃうタイプなので、なるほどなるほど、むしろそっちの方がなんかいろいろ何でも楽しめるタイプ、うん、何でも楽しめると思うタイプなんで、うん、
なるほどね。
全然ないっすね。
あ、じゃあもうそれは本当に、じゃあ粉ソースの焼きそば楽しんでいただきたいですね、う
ん、あ、これがテクの食べるという
そうそうそう、
あれなんだみたいな、そ
うそうそう、これがテクのかって。
俺だから逆に言うと当たったりしたこともあるわけよ、もちろん。
あ、そうっすか。
うん、牡蠣とかさ。
ああ、牡蠣ね、
牡蠣、はい、なんか当たるとさもうダメみたいに言うじゃん、うん、また当たってしまうとか、うん、俺全然それでも食べる、
楽しんじゃえる、
楽しんじゃえるタイプなんで。
危ないよそれ、
何の問題もないっす。
何年か前ツアーでさ、うん、北海道行ったのよ、
うん、
その時にさ、うん、北海道の牡蠣なんてさ、うん、美味しそうじゃん。
美味しいよね、うん、きっとね、
う
ん、
でちょうどその、殻付き岩牡蠣入りましたみたいなのがこう、
うん
うん、お店にさ、うん、貼ってあってさ、で打ち上げでね、
うん、
でそれを僕頼むことにしたんですよ、うん、で2個入りって書いてあって、うん、で結構でかかったのよ、
うんうんうん、
1個が、うん、でまあ1個でいいなって思ったんで、うん、で1個食べて、うん、でもう1個誰か食べる人いますっつったら、うん、そのスタッフの若い子が、うん、あ、じゃあ僕食べたいですっつって、うん、あ、いいよ食べて食べてって言って、うん、でそれ彼はそれ食べたのよ、うん、で打ち上げ終わりました。で翌日戻り日だったんですけど、うん、もう普通に僕帰ったんだけど、そのもう一個の牡蠣食べたさ、うん、その若い子がさ、うん、完全にぶち当たって、うん、牡蠣で、うん、フェリーで、うん、機材車で帰る予定だったのよ。
あ、
でフェリー乗る直前に
やばい、ね、うん、
ものすごいその高熱と、うんうんうん、下痢と嘔吐が、
うん、
出ちゃって、うん、やばいっつって病院行って1日入院してでそれでフェリーで1日2日遅れて帰って
くる。しかも船で帰るって結構
そっからの船も長いからね
しんどいよね。しんどいよ、揺れとかさ、
しんどいよ、食中毒で当たった後にフェリー乗るのしんどいよ。
しかもなんかそういうスタッフの方ってさ、なんか申し訳ないっていう気持ちになっちゃいそうだもんね、自分が、
うんうん、そうそうそう、今富士ファブリックのマネージャーと。
あ、そうなんです
。そうそうそうそう。それを経て、
そういう経験を経てね。
そういう経験を経て、
じゃああれかな、ツアー先では牡蠣は食わないようにしようってなってるかな。
なんかもう食べたくないってなってるみたい。だってその2個のどっちかで当たってるわけだからさ、もう完全にロシアンルーレットで俺勝っちゃった状態っていうか。
強者だね小出くんもね。
そうなんだよ。で、まあ、そういうところもやっぱ守られてるんで、うん、シャキ性が
シャキ性に、ね、
というお話でした、
はいはい、
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。